聖書をお読みいたします。マタイによる福音書21章の18節と19節をお読みいたします。朝早く都に帰る途中、イエスは空腹を覚えられた。道端にイチジクの木があるのを見て近寄られたが、葉のほかには何もなかった。そこで、今からのちいつまでもお前には実がならないようにと言われると、イチジクの木はたちまち枯れてしまった。テレビを見る時間、新聞を読む時間があったら、本屋や図書館に行きましょうというお話です。本日はマタイ21章です。イエス様の生涯の最後の1週間の始まりをマタイ21章からが記しています。日曜日にエルサレムの入城を果たされました。月曜日に神殿の庭から商人を追い出して、火曜日にはイチジクの木を呪われました。マタイ21章はその冒頭で、最後の日曜日、月曜日、火曜日の出来事を記した後に、21章中盤から25章まではエルサレムでの、主にエルサレムでのイエス様の教えについて記して、水曜木曜の出来事が書かれているのが26章に入ってからという構成になっています。で、本日を読みました部分の一つ手前ですけれども、月曜日にはイエス様はエルサレムの神殿で商売をしている人たちを、彼らのいた異邦人の庭というところから追い出すという働きをされました。この神殿というのはソロモン王の時に建てられたものですけれども、列王記上の8章をご覧になると、その神殿が立ち上がった時に王様のソロモンが神様にお祈りを捧げましたけれども、その時にユダヤ人のためだけではなくて、ユダヤ人ではない外国人がこの神殿に来てお祈りを捧げたら、それを聞いてあげてくださいということをソロモンが祈っています。列王記上の8章、ぜひご覧ください。で、そのためにわざわざ神殿の庭には異邦人の庭というものを作りました。というのは、外国人が神殿の中に入ってきては困る、怪我される。ですから、外国人は来てもいいけどここまでですよ、奥に入ってはいけません、そういうスペースを設けてありました。その中に入ることができなくても、少し遠くからでも来てお祈りを捧げれば、それを天地創造の神様が聞こしめしくださる、そのような場所が準備されていました。しかし、ユダヤ人はその頃、その前にギリシャ人に攻め込まれて、今しいことですけれども、神殿の中に、その聖所、至聖所にこう豚の血をまかれるという大惨事を経験して、で、若者がギリシャ人を見習ってユダヤ人の生活を離れてギリシャ人のようになってしまう、具体的に言うとすっぱだかになって体のトレーニングをすると、そういうギリシャ人の生き方をこう学んでしまっているというのを目の前にして、これではいけない、ユダヤ人らしく生きていかなければということで、外国人をこう排除する形で、市民生活が営まれていました。外国人大嫌いになっていました。 で逆にユダヤ人大好きですから、世界中に散らされたユダヤ人が巡礼者として年に3回お祭りにエルサレムの山の上にこう登ってくるわけですけれども、その時に便宜を図った方がよっぽどいいという考えが自然に湧き起こってきます。で神殿で捧げ物をするには、それに合った生贄を捧げなくちゃいけないし、献金をするにも神様のための特別の銀貨で献金をしなければなりませんので、そういうものを売る場としてこの外国人の庭を用いるようになっていました。でもそれにちょっと値段ちょっと色をつけて上乗せして売るわけですから、その独占的な商売をしているわけですから、ありていに言うと同胞ユダヤ人からちょっと金をむしり取るという要素もありました。ですからそのような形で私腹を肥やしているというか、生活の糧を得ているエルサレムの多くの住民たちっていうのは、神様の心にかなわないことを良かれと思って、ユダヤ民族のためにこれがいいだろうと思ってやっていたわけです。ですからそういう人たちをイエス様が排除されて、もともとの神様のデザイン通りに外国人が来て一緒に祈るということが可能な場に変えてくださる、それが宮清めの目的でした。でそれをして、その月曜の夜はベタニアというエルサレムの町からちょっと3キロぐらい離れたところのに泊まって、マリア・マルタの家に泊まって、また朝早くエルサレムに出てくるというのが今日の21章18節の部分でした。夜は彼らのベースキャンプともいえるマリア・マルタ、そして蘇らされたラザロのところに泊まって骨休みをして英気を養っておいて、朝夜が明ける頃には動き出してエルサレムの都に行って、その支配者たちと一戦を交えるという、そういう1週間をイエス様は過ごされていました。で朝ごはんも召し上がったはずなんですけれども、イエス様は家を出て間もなくでしょう、お腹が減っているということに気づかれました。それで何かを食べたいと思った時にイチジクの木が目に入ったわけです。19節、道端にイチジクの木があるのを見て近寄られたが、葉のほかには何もなかった。そこで今からのうちいつまでもお前には実がならないようにと言われると、イチジクの木はたちまち枯れてしまったというふうに記録されています。イチジクの木は年1回ではなくて2回なる、それで通常は8月以降になるわけですけれども、1回目は早くて6月ぐらいにこうなるわけです。でイエス様が十字架にかけられたっていうのはイースター春先ですので、とてもその季節ではありませんでしたけれども、問題はイエス様が食べたい、実をならせてほしいと思っていた時に、そのイチジクの木は実をならせていなかったというのが問題、実は意味深長な出来事でした。不意に創造主に何かをしてくれというふうにお願いされるということがあります。でかわいそうにこのイチジクの木は3月にそのようなお願いをされて実を結ぶことができない姿を晒していました。で私たちもなんか突然イエス様の御声のようなものを聞いて、なんか不意にああしなさいみたいにこのこう導かれるということを経験される方もあるかと思います。でイチジクの木はその時に実を差し出すことができないので呪われて枯れてしまいました。で私たちが何か無茶ぶりをされて不意に何か神様に言われて、どっかに導かれて何かするように感じて、で答えないと、まあ、死ぬことはないですけれども、神様が狙っていた計画が自分を通して実現するということがなくなってしまいます。 それによって私たちは本来もらえるはずのこの祝福がもらえなくなるということは起こります。ちょっと話は戻って一軸の話をさせていただきますけれども、ユダヤ人が中東ですので日差しが暑い中で外で作業をしたりして一日働きますけれども、働きの終わりには家族みんなが外の一軸の木の下に座って食事をして、団らんの時をもって元気を回復するというようなことを日常的にしていました。ですから一軸の木っていうのは大きくなって家族みんなを強い日差しから守って、そこで繁栄の豊かな交わりの時、団らんの時を過ごすんだ。一軸の木っていうのは私たちイスラエルのことを言うんだという意識がこの時にはもう出来上がっていました。ナタナエルという人は一軸の木の下でお祈りをしていましたけれども、それがまさにイスラエル人らしい、ユダヤ人らしい生き方を表していました。ですからこの時も実をならせていなかった一軸の木というのは、本来であればイスラエルの平和と繁栄、経済的繁栄というのをもたらすべき存在でした。しかしイエス様の呪いによってこうみるみるうちに枯れてしまったわけです。でそこでイエス様が示そうとされたのは、こうイスラエルの国が、イスラエルの民、ユダヤ人がご自身を救い主として受け入れることを拒絶してしまったがために実を結んでいなかった、実を結ばないユダヤ人はこのように枯れるということを、その出来事を通してイエス様は示されました。で実際イエス様を受け入れなかったユダヤ人は、その都エルサレムがちょうどこの約40年ぐらい後にローマの兵隊に落とされて、国が潰れて、それから1900年の間ユダヤ人は国のない、世界中にバラバラに散っていく民として生きなければなりませんでした。しかも行った先々で、だいたいヨーロッパ人のクリスチャンの間にユダヤ人住んでたわけですけれども、クリスチャンたちからひどい迫害を受けて、住む場所も限定されて、塀の中に押し込められて、就く仕事も普通の仕事には就けなくて、ヨーロッパ人が普通やりたいと思っていた仕事は全部ユダヤ人排除されて、特殊な仕事に限定されて生きていく。しかもおめえらは俺たちの救い主をぶっ殺した民族だぞと言われながら生きていかなければならなかった、そういう悲劇的な民族的な歴史を刻んでいく、それがこの枯れた一軸の木からこう始まっているわけです。まあ、余談ですけれども、しかし最後どうなるかというと、このバラバラのユダヤ人がそれで終わるのではなくて、ローマ人への手紙の11章をご覧になればわかるんですけれども、最後にはイスラエルの時代というのがやってきて、みんながイスラエル人、ユダヤ人みんながイエス様を信じて、私たちと共に御国に入る時が来る。これが聖書が示す未来の姿です。さて、週報にもありますけれども、私たち創価教会の年間標語というのは、互いが優れた働き手となるようにというものです。マタイの9章36節からこれを引いてきています。そこには、群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て、イエス様が深く憐れまれたというふうに記されています。私たちはこれを受けて、飼い主のいない羊のように弱り果てた私たちの社会の人たちを助けるために、つまりイエス様のもとに連れて行って、自力で神様から祝福をもらえる人になるように、私たちは優れた働き人を目指して成熟していこうという1年を過ごしています。で、具体的にどんな働きを私たちすればいいのか、 みんな考えていらっしゃると思います。そしてキリスト教会は伝統的に、大きく分けて3つぐらいの社会的な事業をしてきました。教会自体はこう伝道をするということをしてますけれども、外に対してもっと組織的にしてきたことは、例えば食べるものがない人にご飯を提供する、そういう慈善事業を一つはしてきました。あとは病にかかっている人たちに良質な医療を提供する、医療伝道ということもしてきました。また学校に行くことができない子どものために、例えば明治時代でしたら女性が教育を受ける、中等教育を受ける場とかっていうのは充実していませんでしたので、学校教育を子どもに提供するということで世の中に貢献する、そのような3つぐらいの柱でキリスト教会は社会に貢献をしてきたわけです。で、今何をできるか、もちろんその3つを私たちもやろうということであればそれでもいいんですけれども、実際にはもっと厳しい喫緊の課題があって、その課題は実に大きな課題なんですけれども、あまり課題として認識されてないという非常に不思議な時代を私たちは生かされています。実は今世界中で革命が起きているというのを肌感覚では感じていらっしゃらないと思うんですけれども、もうものすごい勢いでの革命の最中に私たちは生きていると私自身は認識しています。一つはこの500年間、特にヨーロッパですけれども、印刷物によってコミュニケーションを図るというのがこの500年間続いていました。で、それがもう時代遅れになっていて、今はデジタル情報がもう見えない電波によって、もしくは光ファイバーによってこう各家庭各端末につながれて、デジタル情報が私たちの情報を得るツール、連絡のツールというふうに変わってきています。つまりメディア革命が進行しています。私たちが見ている聖書というのは紙の聖書ですけれども、もう多分20年30年すればもう聖書持ち歩く人もいない、教会にも聖書の備え付けがだんだんなくなってくる、そういう時代になるんじゃないかと思います。礼拝の終わりには献金を集めますけれども、そういう硬貨とか紙幣というものがどんどんデジタルのお金に置き換わっていってしまうような時代が今起ころうとしています。それが一つ、デジタル化の革命です。もう一つは同じ、似てるんですけれども、工業社会、工場が富を生み出す工業社会というのが明治時代に農村社会から工業社会に変わったんですけど、この工業社会が毎回申し上げますけれども、脱工業社会になっています。いわゆるソサエティ 5.0 とか、もうちょっと詳しく言うと、知識を創造する社会、知識を創造することが富を生み出す、価値を生み出す、そういう社会が今立ち現れてきて、もう10年も20年も30年も経っているところです。で、そういう革命の中私たち生きているわけです。つまりいろんな社会の制度が、工場が富を生み出す工業社会に最適化されているのに、現実自体がもう変わってしまって、工場のためにの制度というのがもうこう有害なものになってきている。で、私たちの常識っていうのも賞味期限がとっくに切れている常識を未だに捨てないで大事にしているということが起こっています。で、私たちも50歳60歳70歳であればそんな影響ないんですけれども、今生まれた子とかこれから生まれてくる子がそのような常識の中で生きていくと、その子ども自身の力が発揮できないような、そういう非常に厳しい時代、いろんなものを古い価値観というか古い有害な常識を捨てて新しい常識で生きなければいけないという、そういう時代に私たち立たされています。革命ですので、破壊的な力を革命は持っています。で、そういう時代になって私たち 医療とか学校とか慈善事業とかだけをやっていればいいのかというと全然そうではないと思います。私たちイエス様につながってイエス様から惜しみなく知恵をもらえるという立場に立っているわけ、そういう特権を持っているわけです。詳しくはヤコブ書の一章に書いてあります。で というそのような神様につながる特権を持っている人たちは革命の中に生きている子どもたち若い世代をこう助けるという新たな教会の働きを始めるように招かれているんじゃないかと僕は感じています。つまり革命の時代にあった新しい生き方、新しい生きる知恵、そういうものを私たちが見出して若い世代に伝えていく、そのような奉仕が本当は今キリスト教会に期待されてるんじゃないか。社会の人たちって食べ物くれとか、なんか病院の事業をやってくれとか、新しく学校を開いてくれじゃなくて、こういう時代に子どもがどう育っていったらいいのか、そういう知恵を教会に求めているんではないのかなと、僕はそういう面で社会に貢献する働きっていうのをまさに私たち始めてもいいんじゃないかと、そういうふうに神様の招きを感じているところです。望むと望まざるとには関係なく、不意にそのような奉仕にこう招かれてしまっているのではないかと思うわけです。今から200年前、イギリスでは産業革命が進行していました。農村から若い人たちが出てきて工場で働いて、それでそれまでは自分たちの力、動物の力で仕事をしていたのが、その産業革命からというのは石炭、石油を燃やして、そういう内燃機関を稼働させて作業をする、もしくは電気を生み出して電気で機械を動かして作業をする。で、作業の仕方も昔でしたら、その職人さんが例えば椅子を作るということであれば、木を切り出して形を整えて穴を開けて釘打ってみたいなのを全部一人で作業をしていたんですけれども、産業革命が起こってからは大変でした。そういう一連の過程を細かくぶった切って、あなたは板を切る、厚板を切る係、あなたはその切られた厚板に穴を開ける係で、あなたは角材を丸くする係で、あなたは丸くされた角材をに穴を開ける係ということで、もう非常に限られた単純作業をもう10年も20年もやる。で、それによってそれまで職人さんが一生懸命1日1個作っていた椅子というのを10人でやれば、なんと1日1000個できる。で、つまり10倍多く安く椅子を作れるようになる。それが産業革命でした。となると、学校教育とか人間の生き方で大事なのは、時間を守って工場が開く時間の前にはもう中に入っている、仕事はみんなと同じ時間に始めて、みんなと同じ時間に休みを取って、みんなと同じ時間に仕事から家に帰っていく、マニュアルを自分の力で読んで消化して仕事を身につけていく、言われたことを完璧にこなす、それも素早くこなす、それが優秀さの証でした。ですから学校教育行って多くのことを暗記して正確に短時間で計算ができれば、それが秀才でした。しかしそういう時代がもう終わって何年も経っています。記憶であれば大量のデータを暗証するコンピューターの方がずっと優秀であるということがみんな分かっています。計算もコンピューターにやらせれば、大量のビッグデータを一瞬にしてこうコンピューターなら処理することができます。人間には太刀打ちできません。で、そういう中で 今の子どもたちが学校に行っていい点を取っていい学校に行ってそれで人生切り開けるかというと、もうそういう甘い時代はとっくに終わっています。どうしたらいいんでしょうか。そういう知恵を求めて、社会の人たちは求めていて、今の学生は思ってないと思いますけども、20代30代の人たちが学校では頑張っていい成績取ったんだけど、全然思った通りに人生が開けてこないって言って、多くの人たちが悩み苦しんでいるわけです。でポイントは、小中学校でいい点を取る、テストでいい点を取るということが人生を開くわけではなくて、ポイントは大学院に行って研究生活をして世界的な発見をする、そういうところに教育の重心は移っています。ですから高校まで私たちテスト勉強のために一生懸命詰め込みの勉強をさせられるわけですけれども、詰め込みは小学生まで大事で、中学高校はその大学院に行くで研究するためのその練習をするのが大事な時代。机に向かって勉強ばっかりするのではなくて、お外に行って大自然を味わうのが大事。テスト勉強するばっかりでなくて、こう社会に出て行って大人の中で揉まれることが大事。家の中に閉じこもっているのではなくて、大自然の中を駆け巡って知らない世界を探検する、冒険することが大事。そういう子どもの生活を送っていた人がいずれ大人になって大学院で研究をする、そういう相反する生き方が人の能力を開花させる、そういう時代がやってきています。かたや外で冒険し、かたや大人になる頃には大学院で研究して論文を書く、そういう矛盾する要素を統合させる生き方が一人の個人の能力をこう開花させる、そういう道筋がだんだん見えてきています。でもそのような子育てをするっていうのは当事者の親からしてみれば悪夢ですよね。今までは学校へ行かせて、塾に行かせて勉強させてればいいという時代があったわけですけれども、それがほとんどこうそのままでは意味を持たない。もっと外でワイルドに遊ばせて、こういろいろ冒険させてということをした上に、最後はこうちゃんと研究にまで結びつける。な、親が一人でできるわけないですよね、そういう子育てっていうのは。第三者がそれをこう支援していくことができればいいわけですよね。でなおかつ、もしそういう子どもがイエス様に出会って祈りの中でもう想像力のそのものであるイエス様と出会って、そこから想像力のかけらをイエス様からこの子どもがもらうことができれば最高です。でももし子どもがイエス様に出会わなかったとしても、若いお父様お母様がイエス様を信じて想像力っていうのをこう実際に体験していく、そういう助けを私たち教会がすることができれば、社会がこう革命を乗り切る力になっていくことができる、私たちが社会に貢献することができる、人々多くの人たちを助けることができる、そういう面白い新たなチャンスが私たちキリスト教会に巡ってきていると思います。イエス様の招きというのは意外な時に不意をついてこうやってくるわけです。でこれからの子どもたちというのは、古くなった賞味期限が切れた常識を捨てて、固定観念を打ち破るような形で新しい時代を開いていかなくてはいけない、そういう厳しい立場に立たされているので、それをみんなでサポートすることができたら素晴らしいと思います。 じゃあそれではキリスト教会が今まで 何をしてきたのかちょっと振り返ってみたいと思いますけれども、 先ほどの3つの社会事業はさておき、キリスト教会っていうのはもともと私たちの認識、古くから教会にいる人たちの認識では、農村社会に最適化された伝道形態を持ってきたと思います。つまり田舎にであればこういうふうにやればうまく教会うまくいきますよみたいなことはみんな分かっている。でそれは何かというと、牧師先生が若い頃神学校に行ってキリスト教というのを、聖書というのをよく理解して、でそこで得た知識を農村の人たちに分かち合う、それが伝道でした。で明治時代はそれでうまくいきました。でも明治時代というのは農村社会から工業社会に転換を果たす時代でしたので、時間が経つにつれてなかなかそれではうまくいかないと。で特に20世紀になってもう工場全盛の時代ですから、そういう時には牧師先生がただ進学校で学んだことを話すだけでは皆さん満足できないですよね。都市の教会では新しい知識を求めています。ですから牧師先生は平日難しい進学書を読みこなして、それを消化して西洋の最先端の神学を都会の若者たちと分かち合って一緒に勉強するっていうのが20世紀大流行りでした。都会の教会では若い人たちが神学書を読みたいというふうに思って教会に集まる時代がありました。それで日本キリスト教団かなり人が増えました。で今21世紀知識を創造する時代になったら、そういうアプローチは全く力を持たなくなりました。見ての通りです。で牧師先生に何が起こっているかというと、端的に言うと牧師の相対的な低学歴化が起きました。牧師って実は学歴低い人たちなんだなというふうに思われるようになりました。つまり進学校出ただけで世の中渡っていけない、そういう時代が来ました。世の中の社会の問題があまりにも複雑になっていて、進学校出てそれで学んだことを語ってた程度では、もしくはその最先端の進学書を読みこなしてそれを語った程度では社会の要求に応えられない、それがかなり今鮮明になってきました。じゃあ牧師何したらいいのか。簡単です。博士号を取ればいいです。そういう時代が要求している研究能力、そういうものを牧師が先頭切って先陣切ってこう自分から攻めていく。実際北米、大体アメリカですけども、アメリカでは多くの牧師が博士号を取っています。日本キリスト教団では博士号を取ってる人はどうでしょうか。周りにほとんどいません。でもしくは100歩譲って博士課程、取れなかったとしても、例えばキャリアコンサルティングができるような牧師、もしくは子どものために教育コンサルティングができるような牧師、もしかしたらそっちの方がもっと大変かもしれません。どうやって生きていったらいいのか、具体的に社会で悩んでいる人たちをサポートしながら共にイエス様からも学ぶ、そのぐらいのことができて初めて教会っていうのが社会から当てにされる存在になる、牧師が社会、地域のリーダーとして尊敬されるようになる、そういう時代に急速に私たち遷移していっている、そういう革命の中を私たちは生きていると私は信じています。2200年前にイギリスで産業革命が起こった時に、イギリス人たちは自分たちがまさか産業革命の中を生きているとは全然思っていませんでした。100年経って200年経って、あの時代って革命の時代だったんだというふうにやっとわかるんです。私たちもそのような時代を過ごしています。じゃあ牧師だけそれやればいいのというと、そんなに話は甘くないですよね。 お前一人やってろって言われて、牧師は全然元気が出ません。一緒にやりましょう。昔はテレビを見て新聞を読めばそれで知識人になれました。丹念に1時間2時間かけて新聞読んで、その前の日に起こった出来事を頭に入れればいい社会生活を送れる、そんな時代もかつてはありました。で、今はもうテレビ新聞どころじゃないですよね。いろんなソースから、情報ソースから情報を取れるようになりました。で、普通はどんな情報の取り方をしているかというと、ネットで無料の情報を取って、ちょっとページをこうめくれば、ああ分かった、この問題、ああこんな簡単なんだ、で子供なんか YouTube 見れば大体ものの3分で物事、知りたいことを理解できる、そういう時代になりました。じゃあ本当にそれで物が分かったことになるんでしょうか。ある識者は、無料で得た情報というのは道端で拾った食べ物を口の中に入れるようなものですよというふうに言っています。今日の週報にも書きましたけれども、13歳からの知性学、この国際ジャーナリストの田中さんがそのようにおっしゃっています。つまり一般に流通されている無料の情報というのはある意味プロパガンダの塊だ、そういう面があるということです。その中に入っている毒が微量な毒なんですけれども、それが1年たち5年たち10年たってみると自分の世界観がある方向に引っ張られてしまっている、そういうことが起こるから、情報を得るということに関してはもうちょっと苦労した方がいいよという話をこの田中さんはしています。で、私個人からのおすすめは、テレビ見る時間があったら、新聞読む時間があったら、本屋に行きましょう、図書館に行きましょうという提案です。で、創価協会にとってもいいのは、3分歩けば素晴らしい図書館があるんですよね。で、ですから教会に来る前とか教会の帰りとかに、もう5分でいいですので、ちらっとその図書館歩いてみて、今までに知らなかった分野の本をちょっと手に取ってみるとか、もしくはですね、いい本屋に行けば今まで知らなかった話とかがなんかこう分かるように本がこう並べてある、あ、こういう入り口から入れば、自分が本当は欲しかった情報ってこういう入り口から入れば手に入るんだみたいなディスプレイをしている本屋さんが、いい本屋ですよね。有名なのが経文社、ご存知ですか。経文社という京都市内にある、本屋なんですけど、一乗辞典というところに行くと、そういう文脈による本の並べ方っていうのをされているそうです。で、そうでなくても近くの本屋さんに行かれると、もうディスプレイというか、何を並べるかっていうのを毎日のように変えている優秀な本屋さんありますよね。もうそういうところに行くとですね、本当面白くて、10年前の本とかがこうあるんですけど、手に取ってみると、あ、この書店の担当の方がこんなに埋もれていた本を、素晴らしい本をこう並べてくれてるんだなみたいな、そういう感動を得ることもある。で、そういう体験を私たちがまず先にすることによって、今まで我々がその常識だと思っていたものは、実際にはどういうような社会的な背景の中から生み出されて、そこから考えると、あ、その常識はもう賞味期限が切れてるので捨てた方がいい、そういう判断ができるようになって、周りにいる子どもたち、若い世代と触れ合う時に、あれ時代遅れの常識じゃないとかって言って、少しずつ周りの人たち、この革命の中をどう生きるのか悩んでいる人たちを私たち自身が助けることができます。それでキリスト教の本当に素晴らしい点は、その本読書に関して言うと単純なんですけれども、真理がわかるということです。世界が生み出された元となるイエス・キリストを深く知ると、物事の根底にある真理というのをつかめますので、それを持って、それを学んで一般の本を読むと、その本の筋っていうのがこうなんとなく見えてくるので、 極論すると漢字だけ追ってればその本の意味がわかるように、そんな風に速読ができるようになって、いろんな情報がこう手に入りやすくなる、そういう真理に触れる宗教だというのが、そのキリスト教の本当に大きな強みだと思っています。ですから私たちはその革命の中を生きる、で悩んでいる人たちをこう支える力を、そういう潜在能力を持っているということなのです。ぜひ、ちょっと今日話が長くなりましたけれども、騙されたと思って本屋さんに行ったり図書館に行ったりというのを知っていただければと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。2000年前のユダヤ人は救い主を拒んでしまうことによって実りをもたらすことができず枯れてしまいました。しかし私たちはイエス様を受け入れて実りを結ぼうと、果実を結ぼうとしているところにあります。世界には革命が起こっています。そして多くの方々が糸口をつかめずに苦しみ悩んでいます。どうぞ私たちを用いて、そういう苦しむ人たちを助けさせてください。そのような働きが新たな教会の奉仕として、柱として、形作られていきますように、どうぞ私たちの教会を用いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。 アーメン。